2024年のクリスマス、おめでとうございます。この年のクリスマスイブの夕べに、クリスマスの喜びの知らせを最初にもたらされた羊飼いたちの話を聞きました。キリスト教主義の保育園や幼稚園とか、また中高に通った経験のある方ならば、おなじみの聖書の物語であると思います。中にはページェントと呼ばれますキリスト降誕劇で自分もこの場面を演じたという方もいらっしゃるかもしれません。それは幸いなことであります。ここに、この物語の中に私たちがいるからであります。クリスマスの出来事をめぐる有名な聖書箇所の一つであります。クリスマスの物語というのは、今日の聖書箇所のように羊飼いたちが登場したり、東の国から来た博士たちが現れたりいたします。クリスマスに登場するそれらの人物や場面は、私たちが普段の生活の中では決して出会うことのない存在であります。ですから彼らは昔の、また遠い異国の世界に私たちの思いを運んでくれるようです。そしてそれらによって、最初のクリスマスの物語は私たちに牧歌的で、かつ異国情緒あふれる神秘的な美しい物語として覚えられているものではないかと思います。今はなかなかお一人お一人がろうそくの光を手にしながら礼拝を捧げるクリスマスイブのキャンドルサービスを行うことはできません。しかし、かつては多くの教会で礼拝に来られた方々が手にしたたくさんの光、ろうそくの光だけに照らされた幻想的な一夜限りのイブ礼拝がよく行われたものであります。私自身、いくつかの場所でそのようなろうそくの光だけで捧げる礼拝を経験してまいりました。それは今も忘れることのできない良い美しい思い出となっております。その貴重な時間の中に身を置くことは、特別な安らぎを与えてくれたものであります。皆さんの中にもそのような思い出をお持ちの方がきっといらっしゃることと思います。しかし、その会話桶に眠る御子イエス・キリストと羊飼いたち、東方の博士たちの聖書の物語を思い起こしながら、ろうそくの光の下で祝われる穏やかで美しいクリスマスというのは、確かに巷の賑やかなクリスマスよりもずっと教会らしいお祝いの仕方であると思いつつも、なおそれは最初のクリスマスの状況からは隔たったところがあるかもしれません。私たち栗平教会は、ちょうど2日前の日曜日に、一足先に日曜日の礼拝の時間にクリスマスのお祝いをしていましたおりますが、その後の食事を囲みながらのお祝いの会の席で、こんなことを話された方がありました。世界最初のクリスマスは決して美しいものではなかった。イエス・キリストがお生まれになった家畜小屋は不潔で臭い場所であったに違いない。私たちはそのことを忘れるわけにはいかない。その通りです。私たちが主と崇めるイエス・キリストは、家畜小屋の貝場桶の中にお生まれになりました。そこは人間が本来泊まるような場所ではありませんでした。まして新しい命を迎えるのにふさわしい場所などではありませんでした。本日お読みした新約聖書の直前に、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったと、そうあります。この夫婦はローマ皇帝アウグストゥスの断固とした命令による人口調査のために、もはや親戚もない本籍地のあるベツレヘムへと身重の妻を抱えて登録に向かわなければなりませんでした。この登録は、歴史的研究によれば、アウグストゥスによる新たな税金徴収のための 全住民への命令であったそうです。誰も逃れることは許されませんでした。町の宿屋は訪れた人全員を入れるキャパシティなどあるはずがありませんでした。身重の妻を抱える夫婦は当然到着も遅れました。それゆえ彼らには泊まる宿が残されていなかったのであります。かろうじて雨水をしのぐために家畜小屋に転がり込んだのでありました。しかしそこでマリアが産気づいてしまいました。夫婦は唐突で不本意で危険な出産を迎えることになりました。ご承知の通り、これは彼らにとって初産でした。どんなに心細かったろうと思います。ある人は、今日も祈ります主の祈りの真ん中にはご飯の匂いが立ち上っていると、そういう言い方をいたしました。そこには飾らない日常があるということです。それと同じように、それと似てクリスマス物語の真ん中からは血と汗と家畜の匂いが立ち上っております。そこには一夜限りの美しい夢の世界があるのではありません。私たちの生きる世界の中、時間の中、日常の中でも最も厳しい日々の姿が現れ出ているのであります。この最初のクリスマスの厳しさを忘れるわけには参りません。これは綿菓子のように甘い夢の世界ではなかったのです。けれどもやはりこれは美しい物語であります。ただ神のゆえに、ただ神のゆえにそれは美しいものとなりました。ただ神のゆえにその家畜小屋は悪臭以上に救いの芳しい香りが立ち上る場所となりました。神は我々下々のものを見ても何も思わないのではありません。天におられ微動だにされないのではありません。神はその日その一人を世へと送られました。神は人となり一人の幼子となって私たちの生きるこの時間と空間の中に分け入って来られました。厳しい日常の真っ只中にいる夫婦のもとに生まれようとされておりました。失われた者たちを探し出しその家族となるためであります。このお方は私たち人間の家族となろうとされます。だから整えられた客間には来られませんでした。毎日の生活のあるリビングに来られようとされました。いいえ、リビングでもなお取り繕っている私たちの本音、隠している悲しみや苦しみがあるならば、私たちの家畜小屋のような心の暗がりを目指されるのであります。しかもその家畜小屋は旅先でありました。居場所のない寄るべなきものを探し出そうとされる、寄るべきなきものの家族となろうとされる神の徹底的な情熱がここに現実となっております。聖書には神は失われてしまったご自分の宝を見つけ出すためには家中の明かりをつけて隅々まで掃き清める主婦に似ているという例えがあります。同じルカ福音書です。明かりを灯して隅々まで照らし出し、時には這いつくばって家具の下、ベッドの下を目を皿のようにしてなくしてしまった大切なものを見つけ出そうとされます。イエス・キリストの家畜小屋の貝羽桶の中の誕生というのは、このような失われたものを徹底的に探し回られる主なる神様の粘り強い探索そのものであります。 低く低く、これでもかというくらいに身を低くかがめて、失われている人間を見つけたいと、その情熱に生きておられる神様の人間探索であります。私たち人間を探し出すために、私たちと出会うために、私たちの家族となるために、身をかがめて人となって来られた神の一人子の誕生、まあ、それが家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになったイエス・キリストの誕生の意味でありました。王宮になど生まれている場合ではなかったのです。主なる神様はその程度の探索では満足なさらなかったのです。つまりそれはマリアとヨセフの夫婦にとっては不本意で望まない不潔な場所での危険な出産でありましたが、神にとっては御心にかなう美しいことでありました。そしてこの神の美しさのゆえに、その不潔な貝羽桶からかぐわしい香りが立ち上っているのであります。神の眼差しにおいては、その低さにおいてしか見つけ出すことのできないご自身の宝がありました。それは実際にイエス・キリストの父となり母となったマリアとヨセフのことでありましたが、それだけではありませんでした。今お読みしているルカによる福音書第2章8節以下の物語もまた、この失われていた神の宝物の神による探索と発見の物語であります。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が彼らを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。失われていた神の宝物、それは夜通し羊の群れの番をしていたこの羊飼いたちのことでありました。羊飼いというのは現代人の我々からすればのどかな職業のように感じます。まあ、聖書的にもイスラエルの最高の王であるダビデの元の職業として、まあ、聖書的に言ってもこれは良い職業のように見えます。ところがどうもイエス様が生まれた当時はそのような扱いではもうなくなっていたようであります。蔑まれた職業の一つであったようです。社会階層の最底辺に置かれ差別の対象となるような人たちであったようです。まあ、確かに清潔な仕事、上品な人々ではありませんでした。獣と共に過ごしながら何日も洗濯も水浴びもできません。羊と仲間たちと身を寄せ合って屋外で暖をとって寝ます。彼らは私たち人間が本当は動物でしかないことを思い起こさせるような強烈な臭い匂いを放っていたのであります。それゆえたとえ彼らがお金をたくさん持っていたって、宿屋に泊まることが許されないような人々でありました。アムハーアーレツと、地の民と呼ばれ、こういう人たちは来たるべき世からは締め出される者たちだ、そのように見なされておりました。事実彼らは神の戒め通りに生きることができなかった者たちであります。自分たちが敬虔な信仰と折り目正しい生活を送り得ない日陰者であることを自分たちでも理解しておりました。しかしその彼らが神にとっては宝の民でありました。獣にまみれて生きるこの人たちが 神の宝の民でありました。暗闇の中に転がり出てしまったコインを取り戻す時のように、神は町の外、暗闇の中にあるこの羊飼いたちを見つけ出すために天使を使わし、その探索の灯火を灯されました。近づいてきた主の天使によって主の栄光がついに彼らを照らし出しました。そして伸ばされた手である神の言葉が、最初のクリスマスの夜に見つけ出されたこの羊飼いたちをムンズとつかみました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。このクリスマス、私が皆さんと共に注目し味わいたいのは、今聞いた物語の中にある特に2つの言葉であります。一つは9節にありました主の天使が近づきという言葉です。もう一つは11節に語られているこの救い主はあなた方のために生まれたという言葉であります。ここにクリスマスの喜び、クリスマスの恵みが一夜限りの夢ではなく、また遠い昔の外国の話ではなく、この私とあなたの話となるための全てのことが詰まっております。私たちが神の宝となるために、神の家族とされるために必要なことはたった2つのことであります。神が近づいてこられること、それからこの神がなさるキリストの出来事があなた方のための出来事だ、この私のための出来事だと神に語っていただくこと、この2つのことであります。キリストにおいて神が私たちのもとに来られ、キリストにおいて神が私たちを見つけ出される、ただこれだけです。神が近づいてこられ、私たちのために生きてくださる、ただこれだけです。もちろんただこれだけだと申しましても、これはシンプルなことでも簡単なことでも本当はありません。神ご自身の側に身を置くならば、そこには天から地へのとんでもないへりくだりがありました。そしてこのへりくだりは、家畜小屋の貝羽桶に生まれるというこの出来事に極まるものではなく、さらにその行く手には十字架が待ち受けていました。だからこれは少しも簡単なことではありませんでした。ドイツのキリスト教詩人ヨヘン・クレッパーという人がいます。でこの人はいくつもの賛美歌を作っています。クリスマスの賛美歌もいくつも作っている。でその詩を読みますと、そのどれもがですね、十字架を必ず語り出すんですね。例えば今日世は喜びに満ち溢れている、しかしあなたは貧しい馬屋に寝かされている、あなたはあなたを裁く言葉はすでに下されている、あなたが貼り付けになる十字架はすでに立てられている。この貧しい馬屋の会話桶がそのままこのお方の十字架に直結しているんだ、そのように見ているのです。けれどもこの神様にとって本当に苦しい苦しい戦いを含むことは、私たちの側に目を転じればこれほど単純なことはないのであります。羊飼いたちはその時何をしていたのか、ただそこにあっただけです。この出来事が自分たちのものになるために何をしていたのか、ただそこにあっただけなのです。何もしていません。私たちが見つけ出され神様のもとに帰る一切はただ神様の行動によるのだと、そう教えてくれます。私たちが神様のもとに帰る、立ち返るための一切はただただ神様に見つけられムンズとつかまれることによるのだと教えてくれています。 ある人は言います。私たちが神に見つけ出されるためにできること、それは迷子の子供のようにただワンワン泣くだけだ。自分がどこにいるのか、どこに帰ればいいのかも分からずワンワン泣いていると、お母さんが迎えに来てくれる、お父さんが見つけ出してくれる。さらにまたある人は言います。いや、それどころじゃないんだ。私たちが帰りたいとワンワンと泣くどころか、愚かにも隠れようとしても迷っていないと、平気な顔をしていても、自分を隠そうとしても、ずっと以前に神様は私たちを見つけ出しておられる。私たちがいかに主なる神様との隔たりを感じていても、神はその隔たりを克服するためにクリスマスここに来てくださった。私たちのもとに来てくださった。だから自分は神から遠く離れたものだ。このクリスマスの出来事は一夜限りの夢であり、この礼拝の場から日常に戻った現実の私からは遠く離れたものだ。そう思う方が幻想なんだ。クリスマスにお生まれになった御子イエス・キリストにおいて現実となりました私たちへの神のこのような近さがあります。そしてこの近さはひとえに神の喜びに基づくものであります。神の喜び、それは失われていた宝を見出す喜び、失われていた私たちを取り戻す喜びであります。不思議なことですが、神は私たちを喜んでおられるのであります。今日このクリスマスの出来事が語られるとき、神は私たちに近づいておられます。神はここでご自分の宝を見つけておられます。神はここにおられる一人一人を喜んでおられます。この神の喜びが今私たちを照らし、このお方の言葉が鳴り響いているのです。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。今日イエス・キリストの父なる神はあなたの神である。あなた方は神のものであります。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、あなたのもとから離れ暗闇の中に倒れ伏しているような私たちのもとに来てくださったあなたであることを心より感謝いたします。私たちの家族となるために、救い主となるために、御子を馬小屋の貝羽桶に、また十字架にまでお送りくださったあなたを心より感謝いたします。そのようにして私たち一人一人の悲しみと痛みの深みを一切を味わい尽くしてくださるあなたであることを感謝いたします。この御子のゆえに、どのような私たちであっても、どのようなところにあっても、あなたの光の外に出ることはありません。すでにあなたの光に照らされたものとして、あなたに喜ばれているものとして、神の子供としての歩みをここに始めることが許されております。どうぞ一人一人がこの明るい礼拝堂の場から、それぞれの場へと帰る夜道においても、すでに御子の救いの光を胸に乏したものとして歩み出すことができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。